77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーナヤの淵上慶樹です。今日は6月28日ということでね、まあ、今週もやっていきたいと思いますね。皆さんいかがお過ごしですか。元気にやってますか。もう梅雨に入ってからね、もう雨がね、もう毎日降ってますよね。皆さんの地域はどうですかね。長崎はね、もうやっぱりね、毎日降ってますよ。すごい降ってますね。もうほんとね、降ってますしね、もう店内ね、湿気がすごいんでね、まあね、こうバーカウンターのね、こう冷蔵庫があるんですよね。まあそこがね、もうすごい結露するんですよ。はい。もうこの季節すごいですね。で、結露してね、その梅雨系をね、もう、その結露したものがね、こう垂れてきますよね。で、あれをね、こう溜めるね、まあそういうね、なんかこうちっちゃいね、タンクみたいなのがあるんですけど、タンクというかなんかお皿みたいなね、そういうのがあるんですけどね。まあそれがね、もうこの季節ね、もう標準の備え付けのものだとね、足りないんですよ。もうあっという間にいっぱいになっちゃってね、溢れちゃうんでね。で、もうなんでね、なんか、もう 1.8 リットルのね、焼酎のね、紙パックをね、もうそれをね、改造してからね、もう大容量で溜まるようにね、まあそんな風にね、改造してやってます。はい。まあそうじゃないとね、もう大変なんですよ。はい。もうね、冬とかになればね、もうなんでしょう。ね、あんまり結露もしないですし、でね、多少結露してもね、ね、結露したらその梅雨けがね、乾いていく速度の方が早いんで、なんでね、もう、お水捨てなくてもいいんですけどね、もう今の季節はもう大変ですね。でね、まあやっぱ飲食店なんでね、やっぱ今ね、カビがね、ほんとね、もう気になるんですよ。はい。もうね、ほっとくとね、もうカビがね、こう生えちゃうんですよね。はい。で、ね、どういうところに生えるかっていうと、ね、うち果実酒をね、ご提供してるんですけど、まあ果実酒ってね、ものによっては結構甘いんですよね。で、甘いんでね、カビの栄養になるんでしょうね。なのでね、まあそれがね、なんでしょう。まあ、ね、直接ね、食品安全にね、影響するところにはね、当然ね、そのカビは生えないんですけど、だけどね、そのね、こう、うっかりね、こぼれてね、それがね、こぼれたのがね、こう気づかなかったところとかね、まあそういうところがね、こう、後からカビが生えたりとかね、するので、もう本当ね、もう注意が必要ですよ。ね、それほっといたらね、ね、まあ、そう、お客さんがね、こう、食べるものはね、まあそこには置かないんですけどね、でもね、まあそこからね、もう胞子がね、もう飛び散るかもしれないじゃないですか。ね、なんでね、もう本当ね、もう、気をつけないといけないんですよね。はい。で、まあ、梅雨時期はね、まあ、やっぱね、まあ、食中毒とかね、もう、ほんとね、まあ、食品関係の仕事にいた時とかは、まあ、その気をつけましょうねってすごい言われるんで、もう、ほんとね、今からね、もう注意が必要ですよ。まあ、冬も注意が必要ですけどね、冬も必要ですけどね、まあ、やっぱりね、季節によってね、もう、気をつけることがいろいろ変わってくるなっていうのは思います。で、まあね、まあ、やっぱり、まあ、今からのね、季節はね、まあ、カビとね、あとはね、まあ、いろいろね、まあ、病原性のね、菌がね、繁殖しないようにっていうね、まあ、そういうね、そういうことがやっぱり一番ね、気をつけなきゃいけないことです。で、これ、まあ、9月くらいまでね、まあ、結構ね、食中毒のね、件数っていうのは多いんで、なんで、本当ね、気をつけたいところですし、でね、あとね、もうこれ、件数が多い、少ないっていうのは、まあ、本当にね、まあ、まあ、これ一応、どこだろう、厚生労働省かな、食品安全委員会かな、まあなんかそのあたりのね、サイトを見たらもう件数とか出てくると思うんですけど、でもね、食中毒ってね、だってその報告されてない件数多いですもんね。はい。お家でお腹痛くなってね、保健所にね、こう、お家のでご飯食べてお腹痛くなりましたって、そんな言いに行かないでしょ。ね、はい。で、あとはね、まあ飲食店もね、まあもちろんね、もうね、一般のお家よりは気をつけてると思いますけどね、まあどのお店も気をつけてると思いますけど、まあそこで何かあったとしてもね、まあそれがね、こう数字となってね、現れてるのは全体のどのぐらいなのかって、そこまではね、ちょっとね、数字になってない数字っていうのはわからないもんなんで、まあ、なんでまあね、危険をね、こう、があるんだっていうことをね、まあ前提として、まあいろいろ基本的なことをね、やっていかなきゃいけないかなというふうに思いますね。まあ食中毒のね、を対策する基本というのはね、ね、つけない、増やさない、やっつけるっていうね、まあ、菌をね、制御するね、まあ、その3つの法則があるんですけどね、まあ、手洗いとかね、まあ、器具の洗浄とかね、あとは食材の温度管理とかね、まあ、そういうのね、しっかりやっていきたいな、なんていうふうに思っています。まあね、もうカビの季節ね、まあ、頑張ってね、気をつけてやっていこうじゃありませんか、ね。まあ、そんな感じでね、もう本当ね、梅雨真っ只中なんですけどね、もう開拓地の方もね、 まあ、やっぱりねこうねいっぱい雨が降るわけですよ、ね、雨が降ってね、で川をね、まあ、この間ねある程度整備したんですけどね、まあ、あの開拓地の真ん中を流れる、ね、川があるんですよね、二級河川の、ね、川があってね、まあ、そういうのもあるんですけど、まあ、そうあの川の、ね、整備とかもねやっぱりもうこれから大事ですよね。あんまりね豪雨とかが降るような、ね、地域じゃないんですけどね、まあ、それでもねやっぱね、まあ、地域をねもう守っていくっていうのはね、ね耕作放棄地問題とかね、まあ、そういうのが、まあね、絡んでくるわけですし、まあ、実際ね私もそれやってるわけなんですけどね、まあ、そういうのがねあの雨がたくさん降った時に、まあ、水路を守るとかそういうのもね、まあ、地域に、ね、農村に住んでるっていうね、まあ、そういう以上はね、まあ、必要になってくるんじゃないかななんていうふうに思ってます。で、まあ、つい先日ねあのニュース記事にもなったんですけど、私たちがねやってる農場開拓計画ね、耕作放棄地を開拓して農場を作りますよというそのね計画がね、まあ、の進捗が、ニュース記事にもなりまして、まあ、テレビでもね放送されたんですけど、まあ、それがね、長崎新聞で、もうちょっとしたら読売新聞さんにも上がると思います、はい、長崎新聞さん読売新聞さんにね、放送される、報道されるわけなんですけど、耕作放棄地を、ね、農場に開拓しますという、ね、まあ、それがどんな風に、ね、進捗があったかと言いますと、ちょっと、ね、もうこれが、ね、地域と、ね、もう協力して、ね、協議会を作って、で、まあ、お互いに協力し合って、で地域にもうメリットがあるような、まあ、そういう枠組みを、ね、話し合っていこうじゃありませんかってね。で、今すぐは、ね、できないにしても、なんでしょう、なんかまあ子どもたちをねこう遊んだりとかね、まあ、教育したりとかね、まあ、そういったねこともできるようにしていくっていうのは、いうのができないかどうかという研究をしましょうみたいな、まあ、そういう話になったわけです、はい。まあ、たまにねこのナヤラジオでも言ったりしてますけど、生物多様性とか言ったりしますよね、はい、生物多様性、まあ、正直私生物多様性あんまりよく分かってないんですよね。いろんな生き物がいた方がいいよねっていう、多分そういうことですよね、多分そういうことだと思います。はい、でいろんな生き物がいた方がいい、でそれは、その、ね、ベネフィットね、利益というのは、まあ、人間にとってね利益があるのがいいよねって、多分そういうことを言ってるんだと思います、はい。で生物多様性って言ってもね、人間はね損してね、こう生物が得しましたね、人間以外の生物だけが得しましたって言うんだったら、こう我々人間が頑張る意味があんまないですもんね、はい。なのでね、まあ、多分そういうことなんだと思うんですけど、まあね、農場を、ね、開拓するっていうのはね、まあ、やっぱり、ね、生物多様性的にはね、多様の方には働かないわけなんですよね、はい。なんですけど、まあ、それでもね生物多様性のことをこう考えながらやっていきましょうねって、そういうのはね、まあ、やっぱ大事だと思うんで、なんでね、そういうこともね、取り組みながらやっていきたいなっていうのの一環で、開拓地の中にビオトープを作ろうかなとか、そういう話をねこう、県や市の担当者さんと進めてるわけなんですよ、はい。でそしたらね子どもたちがやってきて、ね、遊んだりとかしてもいいじゃないですかみたいな、ね、そんな風なことはね、今いろいろ考えてるところです、はい。なんかすごい立派なことを言ってるみたいでしょ、ね、なんかね生物多様性子供たちのために、ね、なんかすごいなんかいい人みたいな感じするじゃないですか、ねね、せっかくねこうラジオね聞いてくださってる方にね、もうね正直にね何でも話しますよこれ、ね、もしかしたらねテレビとかね新聞とかで取材受けるときはちょっといいことを言うかもしれないですけど、これここでねもう本音言いますよ。本音はねこれはね苦肉の策っていうかね、苦肉の策って言ったらあれか、はい、子供たちのことを考えてやろうっていうのとはまたちょっと違うんですよ、はい。というのはね、自分たちがやってる開拓地はね、ところどころね湧き水が出てるところがあるんですよ、はい。で湧き水が出てね、その辺がねもう結構水浸しになってるんですよ。でこうどうしようかなってずっと前から言ってたんですよね。もう開拓してる時からずっと言ってて、ここにね果樹とか植えられないよねって言ってね、もう果樹植えられないしでね、どうしようもないよねこのぬかるみはねって、どうしようかって、水路みたいなのを作ってからで、ね、そっちの方に湧き水が流れるようにして、で湧き水がねこうあっちこっちねこう広がらないようにしようかって、そんな話をねしてたんですけど、でもそれもきついよねっていう話してたんですよ。で、あ、それだったらなんかもう開き直ってもうここビオトープにして、で、あ、もうあえてねちょっと深く掘ったりとかして、で詳しい人にも教えてもらったりして、でここいろんな生き物が来るようにして、でそこでねなんか子供たちとかも遊べるようにしたらいいんじゃないってまあそんな話したんですよ、はい。なので、ね、もう子供たちのためにね頑張ってね、なんかそんなねこう良いことをしようっていうね、まあ、そんなね私善人じゃなくてね、なんかもう果樹をね植えられないならもうせめて遊べるようにしちゃおうかみたいな、まあ、そんな流れで思いついたことです、はい。 まあ、なんですけど、まあ、そういう話をね、してたら、まあ、市の職員さんとかともね、担当してる職員さんとかともなんかもう結構なんか意気投合して、でそれでね、なんかまあせっかくだからね、もうなんかもういろんな人に喜んでもらえるようなことやっていきましょうよっていう風になったのが、まあこのね、今回のその協議会の設立なわけなんですよ。はい。で、まあ協議会の設立っていうのは、まあ、子どもたちがっていうよりも、どちらかというと、まあ、もう地域の住民たちね、の皆さんがね、にとってプラスになるようにっていう、そういう意味の方がまあ大きいですけどね。はい。まあ、あの近隣にお住まいの方とかね、まあ、あの川のね、下流の方に住んでる方とかね、ね、あの上流がねこう荒れ果てたりとかしてたらね、もう、まあ、いろんなね、実害みたいなのがあるので、まあ、そういうのがねないようにしていこうっていうね、はい、で私たち頑張りますけど、まあね、一生懸命頑張ってね、その事業がずっと続いていくようにねしたいんですけどね、ずっとね事業が続いていかないと、プラスになるね仕事ができないんですよ。はい。ね、儲からないんでもう無理です、すいませんってなったらね、そしたらねもう続いていかなくてね、でまたねなんか地元のね地域はね荒れ放題ってなってしまうので、まあ、そうならないようにするにはどうしたらいいかって、それをね、まあ、頭をひねって考えてね、で額に汗して働くしかないわけなんですよ。はい。まだ答えは見つからないですよ。はい。答えはねないんですよね。耕作放棄地をねどうやったら解決できますかとか、そんな話をねよくされるんですよ。よくそういう質問がね来るわけです。はい。で答えがないんですよね。で、耕作放棄地を本当にね解消しなければいけないのかどうかもわからないです。はい。なんでなんか何々が問題で、その問題はこうしたら解決できるんですよっていう、ね、そういうね問題ではないと思います。でもこれって多分なんか耕作放棄地とか農業の問題だけじゃなくて、大体の問題がそうなんじゃないかなと思います。はい。なんでね、でせっかく来てくれてね、質問しに来てくれた人に、あ、それはねこうすればいいんですよ、何々が悪いんですよってね、そのね分かりやすいねこう回答をねスパッとしてからね、で、あ、そうなんですねって言ってね、こうにっこり帰ってもらうってね、そういうことをねできればしてあげたいんですけどね、でもそんなことができなくてね、その答えはね分からないんで、今自分たちも探してるとこなんですよみたいな感じで、あ、でね、なんか、うん、正直ね、まだ分からないですっていうね、まあそういうねことをやってる、行くしかないかなって思いながら、この耕作放棄地開拓事業をやってます。はい。答えがねいつになったら出るのか分かりません。どうすればいいのかって、いつになったら出るのか分かりません。ヒントを作ることはできるかもしれない。はい。でヒントができたら、もしかしたら同じようなね、課題を抱えている別の地域の人たちも、ね、にももしかしたらねこうプラスなことがあるかもしれないですよね。はい。できるかどうか分からないけどね、やっていくしかないんですね。はい。やっていかないとね、もう絶対ね、問題解決しないしね。はい。もうそれはね、もう農村の方のね、もう暮らしをね、もう見ているとね、もうそれはね分かるんでね、で難しいですけどね、まあ、やっていくしかないなっていうふうに思ってるところです。はい。で、まあそんなね、この生物多様性ビオトープってね、こう いいなってね思ったことがね、もうつい先日もあったわけなんですよ。はい。で、まあそれがねどう思ったかっていうとね、私ね、今ね、住んでいるのはね、もう長崎市内の、ね、方なんですよね。それね、まあ、それはまあどちらかというとね、まあ、都市部の方なんですよ。はい。でね、この間子どもたちを、ね、科学館に連れて行ったんです。はい。で科学館ね、長崎市内にあるんですけどね、まあ、そこの科学館はね、3歳と1歳の子を連れて行ったわけなんですけど、まあね、なんかすごいいいなってね、なんかいろいろね、なんか物理のね法則とかね、まあ、そういうのをねボールとかを使ってね実験したりとかね、まあ、遊んだりとかできるような設備がすごいいっぱいあってね、いいな、これ子供の頃行きたかったなっていうのはね、子供の頃あったのかどうか知らないですけどね、田舎の方にはねそういうのがなかったんで、いいなってねすごい思ったんですよ。はい。で、まあいろいろね、まあ、宇宙のこととかね、あとはなんか恐竜のこととかいろいろ学べるわけなんですけど、そのままコーナーをいろいろ回ってたらね、なんでしょう、自然や生き物のコーナーってのもあったんですよ。はい。でそこを見るとね、なんか木とかがねこう生えてて、生えてるっていう本物じゃないですよ。はい。生えててでね、生き物のねなんか模型とかね、剥製とかがねまあその中にこう配置されてるわけなんですよ。で生き物を探してみようみたいな感じでね、はい、でこうじーっと見ててね、で、あ、タヌキがいたとか言ってね、子供たち喜んでたんですけどね、まあそれを見てね、へえ面白いなとか思ってたんですけど、でもね、まあやっぱりね、なんかこう本物じゃないじゃないですか、当たり前な話で、ね、本物じゃないななんてね思ってね、あ、本物見せてやりたいななんてそんな風に思ったんですよね。はい。って思いましたし、でその後ね、科学館の外に出てね、で、まあ、子供たちね、まあ、外で遊ばせたら、そしたらね蝶々が飛んでて、でその本物の蝶々の方にねこう夢中になってね、こう追いかけたりとかするわけなんで、なんでなんか、あ、やっぱ本物ね、やっぱ見せたいなってね、こういう科学館ですごいいいけどね、それもいいし本物もいいしみたいな感じでね、 そんな風に思ったわけなんですよね、はい、なのでまあね、耕作放棄地ね、今開拓してますけど、まあ、そういうところでね、まあ、そのうち子供たちね遊ばせたいななんてね、まあ、そんな風に思っているところです。はい、まあ、でもね、まあ、耕作放棄地ね、まあ、大事なのは、まあ、そこでね、まあ、事業がねずっと成り立って続いていくことの方が大事なのでね、まあ、それをねまずは頑張らないとなって、そんな風に思っているところです。はい、まあ、そんな感じなんですけどもね、今日もやっていきたいと思います。はい、でね、今日のテーマね、を、見てたんですけど、はい、今日はね6月28日でしょ、今日は何の日ってね調べたんですけどね、はい、貿易記念日ってなってますよ。貿易記念日、これ何のことかというとね、通商産業省、現在の経済産業省が1963年に制定、1859年6月28日、江戸幕府がロシア、イギリス、フランス、オランダ、アメリカの5カ国に横浜、長崎、函館での自由貿易を許可する、布告を出した日らしいんですね。はい、で貿易記念日って、まあ、それにね、まあ、ちょっと関係するようなお話もしようかななんて思うんですけどね、まあ、あの貿易農業って言ったらね、まあまあ、いろんな、ね、農産物がねこうやり取り、ね、取引されるわけなんですよ。はい、取引されるわけなんですけど、ね、ね、まあ、それのねでよく取引されるのが、まあ、やっぱ飼料用作物なんですね。はい、で飼料用作物、まあ、特に、ね、日本はそうです。飼料用作物ね、まあ、結構輸入してますからね。なので、まあ、それに関係するようなお話をしようかなと思うんですけど、まあ、ちょうどね今の季節でもねありますね、あの農産物についてのお話しようと思うんですよ。それはねトウモロコシです。はい、というわけで今日のテーマはトウモロコシです。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはトウモロコシということで、ね、トウモロコシについてねお話していきたいと思うんですけど、はいね、皆さんねトウモロコシってね聞くとね、まあ、どういうのをね思い浮かべますか。多分皆さんが思い浮かべるのね一つですよね。もう絶対ねもうあれしかないと思いますね。ね、あの黄色くてね、まあ、白いのもありますけどね、まあ、ツヤツヤしてて、でそれをね、まあ、焼きもろこしみたいにしたりとかね、まあ、そのまま茹でたりとかして ね美味しくね、食べるトウモロコシね、あれを想像するじゃないですか。美味しいですよねトウモロコシね、私も大好きなんですよ。なんですけどね、なんですけど農業の世界でいうトウモロコシっていうとね、そっちじゃないものを指すことがね多いんですよ。広いね意味で言うとね、トウモロコシね栽培されているね、トウモロコシのほとんどはね、あの美味しいトウモロコシじゃないんですよ。はい、何の話をしてるかっていうとね、もう世界の農業のねお話でね、トウモロコシっていうと、ね、もう基本的にはねもう飼料用作物なんですよ。飼料用作物、これねもうものすごく大雑把なね言い方をすると、もう世界でねこう農業って言ってね、こう畑っていう風に言うと、なんかねこう人間が食べるものじゃないものね、お肉を作るためのものっていうのの作付け面積がこうものすごく広いので、なのでねこう人間が食べるねものっていうのはね、農業っていうテーマの中でもねどちらかというとこう少数みたいな感じです。はい、ナヤラジオではね人間が食べるものの話ばっかりしてますよね。それもそのはずでね、飼料用のね農業はね私あんまり知らないっていうのと、あと飼料用のね農業の話でもねあんまり面白くないんですよね。はい、だって美味しくないですもんね。お肉は美味しいですけどね、ね、ね、リスナーさんのほとんどね、ほとんどっていうか多分全員だと思うんですけど、リスナーさんみんな皆さん人間なので、ね、人間が食べるもののお話をした方がねこう喜ぶと思うんでね、なんでねしてないんですけどね、そういうことなんですよ。はい、でね、まあそのね、トウモロコシのほとんどは何でしょう、ね、飼料用トウモロコシですってこう言われてね、何の話なんだって思うかもしれないですけど、ちょっとね、飼料をね、飼料っていうこっちの飼料は情報の方ですね、もう情報のね飼料をねちょっと探してみ、ました。ちょっと待ってくださいね。はい、出てきましたよ。はい、出てきました。はい、トウモロコシの作付け面積ってね、もうちょっとねこれはね同じ年のねものっていうのがねたまたまちょっと手元になかったんですいません。ちょっとねデータとなるね年は違うんですけどね、まずね食べるトウモロコシね、日本のね、これ日本で限った話ですよ。日本に限った話で、日本のねトウモロコシね、食べるトウモロコシのことをね農業の世界ではスイートコーンってね、ちょっと言葉を言い換えたりとかしてるんですけどね、スイートコーンのね作付け面積は平成26年の段階で24,400ヘクタールとなってるんですね。はい、24,400 ね、 これがね、まあ、どのぐらいかね、ちょっとわからないんですけど、で、ね、わからないと思うんですけど、これがね、どういうのかというと、じゃあ飼料用トウモロコシはね、どうなるのかというと、飼料用トウモロコシはね、これはね、2000年代後半から増加して、2019年ね、2019年のデータで、9.5 万ヘクタール、ね、9.5 万ヘクタール、9万5千ね、ヘクタールということでね、2万5000対9、2万5000でしたっけ、はい、2万4400に対して 9万5000ということでね、はい、なのでね、これもう何倍もありますよね、はい、であるんですよ、はい、すごい差があるじゃないですか、ね、でね、じゃあこれはね、世界的にね見たらどうなのってね、こう日本のね飼料用トウモロコシが、まあ、9万5000、ね、ヘクタールってありますけど、はい、じゃあ世界はどうなってるのかって言いますと、まあ一番ね世界一作ってるねのがねアメリカなんですよ。でアメリカはねトウモロコシね、飼料用トウモロコシほとんどがそうだと思うんですけど、まあこれがね、3万5000、あ、すいません、3万5000じゃない、3500万、3536万ですよ。はい、ね、でもう差がねすごいですよね。こう日本は9万5000ですよ、はい、で9万5000、アメリカはね3536万、ね、ね、9万対3500万ですよ。ね、もう違いますよね。もう9万対3500万です。ね、これ、ね、9万と3、もう比較にならないですよね。ね、毎月9万5000円稼いでる人と、毎月3500万稼いでる人とね、金銭感覚違いますよね。はい。こんな、何の比較なんだっていうことなんですけどね。はい。まあそういう感じでね、もう全然ね、もう比較にならないっていうことなんですよ。はい、でまあね、じゃあもうこの比較はじゃあ、まあ、比較してもしょうがないんですけど、まあこれ、まあ、日本人ってね、こうお肉をねもうたくさん食べるわけじゃないですかね、まあ、たくさん食べて、でまあ私もねお肉大好きですよ ね、 ね、牛豚鶏ね何でも好きなんですけど、まあこの日本人が食べるお肉ってね、こう日本でね、まあ大体国産のお肉を食べることがね多いですけど、こう ね豚肉とか鶏肉とかね国産食べますけどね、まあ、そういうのもねもう結構ねその飼料はもう基本的にね結構輸入してますよって、まあそういう感じなんですよ。はい、なのでまあ何でしょう、なんかよく言われてるね、まあ、食料自給率はね低いですよとかいうのもね、こうお肉のね、お肉のがもともと食べていたものっていうのがこう輸入ですよっていう、まあ、そういう話なんですよね。はい、でまあそれもまあいい悪いの話じゃないと思いますけどね、はい、もうね、いろんな国と積極的に貿易をして、ね、日本のものを売って、そのお金で、外国のものを欲しい、外国から飼料ね、ね、家畜の食べ物を仕入れて、そしてお肉をたくさん、ね、食べることができましたということだからね、まあ、それはそれでいいんじゃないんですかというね、まあ、そういう、ね、話なんですけどね、まあ、いい悪いの話じゃないと思います、はい、まあ、ただね日本国内でもね飼料用のねそういうトウモロコシとかね大豆とかね、ね、国内でもいっぱい作ろうよみたいな、まあ、そういうね取り組みみたいなのはね、まあ、結構ありますし、ずっと前からやってるんで私あんまり知らないですけど、まあ、結構進んでるんじゃないかなと思います、はい、というのもね、飼料用作物を作ってみようかなとか、作り始めましたとか、そういう人がね、なんか昔に比べてね、まあ、ちょいちょい見るような気がするんで、まあ、進んできてるんじゃないかなと思います。はい。なんでね、ね、どうなんでしょうね。まあ、楽しみですよね。まあ、ね、国産のね、飼料がね、どんどん増えてきたらね、まあ、選択肢はいっぱいあった方がいいですもんね。はい。まあ、ただ、値段的にはね、は費用的にはね、まあ、やっぱりね、こうアメリカのね、もう大規模にね、ダーンと作ってるようなね、あそこにはなかなかね、ね、勝てないんじゃないかなと思うんですけど、ね、まあ、それにしてもね、まあ、頑張ってね、いろいろ研究することにはね、すごく意味があると思うんで、期待したいななんて思います。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、今日ね、トウモロコシをね、テーマにね、お話してるんですけど、ね、ね、人間が食べないトウモロコシの話ばっかりしてね、こう、やっぱ皆さんね、つまらなくないですか。はい、ね、まあ、つまらないかなと思うんで、人間がね、食べるトウモロコシね、スイートコーンのね、お話もしようと思います。はい、スイートコーン、ね。まあ、皆さんが食べるのはね、基本スイートコーンですよね。飼料用トウモロコシ食べる人はね、いないと思います。はい。で、まあ、このスイートコーンね、まあ、ちょうどね、まあ、今くらいからね、旬を迎えるわけじゃないですか。ね、長崎でもね、まあ、結構旬を迎えてますよ。はい。で、まあ、私もね、まあ、トウモロコシをね、まあ、作ったこともありました。ね、スイートコーンの方です、もちろん。ね、スイートコーン作ったこともあるんですけど、これはね、結構大変でね、何が大変かっていうとね、ありとあらゆるね、動物がね、食べに来るんですよ。はい、だって美味しいですもんね。もう美味しいですよ。もうね、で私のところはね、何にやられたかっていうとね、一番はねカラスでしたね。はい、 カラスがね、まあ、飛んできてね、で、スイートコーンをね、こうつつくわけなんですよ。はい、で、ね、つつくんですけど、まあ、そのね、もうつつかれたね、スイートコーンはね、トウモロコシはもう出荷できないんですよ。もう当たり前ですよね。上の方ね、つつかれたりとかして、あの、つついてない部分もあるんで食べてくださいよって、そういうわけにはね、なかなかいかないんで、はい、なんでね、まあ、あの、なかなか大変でした。はい。で、まあ、ほんといろいろ来ます。ね。ガの幼虫みたいなね、まあ、そういうのもね、来ましたし、来ますしね。あとはね、自分のところではね、ないんですけど、なんでしょう、イノシシでしょ、であとアライグマでしょ、はい、あとね、野犬とかね、まあ、そういったね、ありとあらゆるね、ものがね、食べに来るわけなんですよ。もうね、本当大変ですよ。はい、なんでね、もうなかなかね、対策も大変でした。まあ、私はね、まだね、幸いね、カラス対策くらいで良かったんですけどね。カラス対策はね、どういう風にするかというとね、あの、紐をね、こう糸をね、こう上の方にね、張ってからね、カラスがね、こう着地できないようにって、まあ、そんな風にね、やったりしてました。はい、であとはね、ね、ガの幼虫にね、食べられたりとかするのにはね、何でしょう、まあ、防除をね、消毒をするわけなんですけど、消毒をね、こうあんまりね、しなくていいような工夫としてね、トウモロコシが受粉し終わったら、もう、雄花ね、雄花はね、トウモロコシ、こう生えてるトウモロコシの一番ね、てっぺんの方にね、シュシュシュって生えてるものがあるんですけど、トウモロコシのね、穂じゃないですよ、ヒゲじゃないですよ、はい、上の方にね、こう、お花がね、こう咲いてるわけなんですよ。それをね、こう全部ね、切り落としてしまうというようなね、まあ、そういうやり方もありました。ただし難しいですね。難しいので、なんか私はね、こう自分でね、ちゃんと判断することができませんでした。はい、なんか人に聞かないとわからない、はい、いつどう受粉したかがね、ちゃんとねわからないんでね、なかなかね、難しかったです。はい、まあ、できる人は簡単にできるんで、簡単だよって言うかもしれないですけどね。はい、まあ、そんな風にやったわけなんですけど、でもね、このトウモロコシはね、もう取れたてかどうかでね、味が全然違うわけなんですよ。はい、で、何がね、どう違うかというとね、やっぱ甘さなんですよね。甘さとね、パリッと感が全然違って、でね、もう取ってすぐにね、茹でれば、まあ別になん、ね、次の日とかでも普通に美味しいんですけど、取ってね、すぐに茹でなければね、トウモロコシってね、ずっとね、活発にね、こう、トウモロコシ生きてるので、生きがいいので、自分のね、でんぷんをね、どんどんどんどん消費してしまって、甘みがなくなってしまうんですよね。はい、なのでね、もうやっぱ取れたてのね、トウモロコシね、もし朝取れトウモロコシってのがあったら、ぜひ食べていただきたいですね。はい、でちなみにね、農家バーナヤではね、その朝取れトウモロコシをね、その即座に茹でて、でそのね、トウモロコシを使ったトウモロコシのピザっていうのをね、やってて、まあ今日もね、やってるし、来週もね、多分やってると思うんですけど、それもね、期間限定でやってます。これ食べた人ね、びっくりするんですよ。はい、このトウモロコシってなんか特別なんですかとか言われるんですよね。はい、で言われるんですけど、まあ、ね、特別なトウモロコシではなくて、取ってすぐに茹でてるのが特別ですっていうね、そういうね、究極のね、トウモロコシのね、ピザをね、やってます。はい、これもね、ずっとできればいいんですけどね、ずっとはできないんですよ。はい、来週くらいまでかな、はい、だと思うので、まあ近くの方 ね、ぜひね、来ていただければと思います。農家バーナヤですね。はい、もうこれはね、このね、ピザはね、買ってきたトウモロコシではできないです。はい、私ね、もう スーパーで、ね、売ってるトウモロコシね、悪く言いたいことはないです。美味しいですよ、美味しいですけど、こればっかりはね、やっぱどうしてもね、無理なんですよ。もうね、ほんとね、取れたてね、朝どれすぐに茹でたトウモロコシね、一度食べてみてもらいたいですね。はい、もうほんで、これだけは、ね、食べないとわからないです。はい、というわけでね、ご紹介したかったんですけども、そろそろお別れの時間になってきましたよ。はい、今日はね、トウモロコシについてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。はい、なんか前半ね、トウモロコシのね、飼料用トウモロコシの、ね、お話がね、ちょっとメインになってしまったのでね、人間が食べるトウモロコシのお話、ちょっと後半になってしまいましたね。もうご要望があればね、またね、トウモロコシね、人間が食べる方のトウモロコシのね、お話もしたいななんて思うんですけどね。でもそろそろお時間ですね。はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バー内の淵上慶樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。I'm not afraid of the dark.